今回は大きく3点、1点目が市職員の働き方改革は、2点目が福岡事務所の閉鎖と東京事務所の開設について、で3番目が計画的な道路管理をという、この大きな3つの項目で質問を進めていきます。1点目の市職員の働き方改革はということで、民間企業に発した過重労働ですねが社会問題となりまして、過酷な労働環境での過労死が問題となって、長時間労働の是正、正規非正規の不合理な処遇差の解消、多様な働き方の実現、この3つの柱をもとに改正労働基準法、いわゆる働き方改革の取り組みが始まっております。でその中において、私たちの壱岐市役所においてもですね、時間外勤務が多い部署がちょっと垣間見られ、でそこでの時間外勤務の多さ、過重労働が心配されるところです。そこで、まず小さな1点目、今年度の時間外勤務数が勤務が多いか、そして少ないか、それぞれ、3つの課の職員数とその時間外労働時間、よく言う残業時間、でその担当課別の残業時間をまずは教えていただきたいと。で2段目、その中で課題があればですね、どういうふうに改善していくか、で、3点目が、こういう状況の中での市職員の働き方改革で、目指すものは、どんな形なのかということをまず質問をしていきます。執行部の回答をお願いします。
豊田千利議員の質問に対する理事の答弁を行います。総務長。
6番久保田議員の質問にお答えいたします。働き方改革関連法につきましては、昨年6月に成立をし、本年4月1日より施行されているところであり、残業時間の上限規制や有給休暇の取得義務の導入など、対応すべき点が多々盛り込まれております。特に久保田議員ご指摘の時間外勤務における職員の過重労働については、壱岐市に限ったことではなく、全国的にも大変危惧されているところでございます。さて、今年度の時間外勤務実績は今のところ4月から7月分までしか集計ができておりませんので、その4ヶ月分について報告をさせていただきます。なお、消防署および家畜診療所の職員につきましては勤務体系が異なりますので、今回の調査の対象外とし、また担当別個人別の残業時間につきましても回答を控えさせていただきます。まず、1、今年度において4ヶ月間の時間外勤務の合計時間が多いか少ないか、それぞれ参加の職員数と残業時間、担当別残業時間についてのご質問でございますけれども、通常業務のほか選挙事務および災害対応等を含めた場合、多いかは1番が農林課、2番が税務課、3番が総務課の順であり、それぞれ参加の職員数と残業時間を申し上げます。1番の農林課が18人で1891時間、2番目の税務課が19人で1349時間、3番目の総務課が18人で1164時間となっております。少ない課は1番が議会事務局、2番が環境衛生課、3番が石田支所の順番であり、それぞれ参加の職員数と残業時間を申し上げますと、議会事務局が 4人で46時間、2番目の環境衛生課が5人で92時間、3番目の石田市長が4人で93時間となっております。大井農林課1番につきましては、一昨年の大雨被害によります農地災害の復旧工事等の業務であり、2番目の税務課につきましては、水道閉鎖時における徴収業務のほか、確定申告後の課税業務、納付書の発送業務が主な業務でございます。3番目の総務課につきましては、参議院選挙における業務のほか、4月の人事異動に係る業務が主な業務となっております。また今年度4ヶ月の時間外勤務で、各課ごとの職員1人当たりの1ヶ月平均の時間外勤務の状況で比較をいたしますと、大井課が1番が農林課18人で平均 26.2 時間、2番目が財政課8名で平均 22.7 時間、3番目観光課8名で平均 22.1 時間となっております。一方少ない課が1番が議会事務局4名で平均 2.8 時間、2番が環境衛生課5名で平均 4.6 時間、3番が市民福祉課17名で平均 5.3 時間となっております。なお長時間の勤務超過勤務があった場合については、状況に応じて産業医による健康診断を行い、またストレスチェックの実施、メンタルヘルス対策等をはじめとした健康づくり講座や健康づくり研修の開催など、職員の健康管理にも努めているところでございます。次に2番目の課題があれば改善策を示してくださいということでございます。選挙事務等については期日前投票が午前8時までとなっていることなど、時間が定められており短縮することができませんし、4月の人事異動、追悼閉鎖及び決算に関連した業務につきましても時期的に集中する業務であり、職員を一時的に加配して改善できる業務ではないと考えております。しかしながら全体的な改善策としましては、職員一人一人の業務改善意識の向上、無駄、ムラ、無理がないかをなどを常に意識し、業務内容や手順など見直しマニュアル化に取り組むことも必要になってくるかと考えております。また昨年公表されました自治体戦略2040構想研究会報告書において、2040年頃の自治体行政の在り方について、AI 人工知能やロボット技術を使いこなすスマート自治体への転換の必要性が提言されたことに伴い、全国各自治体において AI ロボティックス等の活用に関する取り組みが進められているところでございます。これは AI 人工知能やロボット技術やシステム等を使い、人の手で行っていたものをこうした技術を活用し、業務の省力化を図ろうとするものでございます。現在においては長崎県町村会で組織されております長崎県市町村行政振興協議会により、情報化推進に係る説明会及び共同化検討会が9月25日26日の2日間で開催されますので、本市からも関係職員が参加をする予定でございます。最後に、市職員の働き改革で、目指すものはとの質問でございますけれども、労働基準法の改正により時間外労働の上限規制が導入され、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な場合でも年720時間、月100時間未満、複数月平均80時間を限度に設定されております。本市におきましては、平成28年3月に策定をいたしました壱岐市特定事業主行動計画 次世代育成支援対策におきまして、平成31年度の目標数値を原則上限年240時間、月平均20時間と設定をしておりまして、本年度末までのその結果を踏まえ、人員配置も含め検証してまいりたいと存じます。また改正法により年次有給休暇の時期指定が義務化されております。これは民間事業所も同様の内容ですが、年10日以上の年次有給休暇が付与される職員に対しては、年5日については職員の意見を尊重し、使用者が時期を指定して取得させることが必要となりました。これにつきましても実施をしているところでございます。これら全国的な取り組みはもちろんのこと、本市としましては繁忙期の業務調整のほか、職員の業務スケジュールを把握し、特定の職員に時間外勤務が偏らないよう配慮すると、管理監督職員の時間外勤務に関する認識の徹底、部下職員の健康管理に気を配るなど、管理監督職員のマネジメントの力の向上に努めてまいりたいと思っております。また職員全体が長時間労働から短時間で成果を上げる生産性の高い働き方へと、働き方を転換することも重要だと考えております。職員全体で協力し、定時退庁を心がけ、家庭生活への参加を増やすとともに、余暇の充実が図られることで仕事への意欲も増し、より生産性の高い働き方が実現され、好循環を生み出すものと考えられます。職員一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育てや介護、家庭や地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持ち、健康で豊かな生活ができるよう、仕事と生活の調和が図られた働きやすい職場の実現を目指していきます。以上でございます。
はい、小田千利議員。
はい、最後のですね、市職員の働き方を目指すもの、余暇の活用であるとかですね、生産性であるとか、本当に理想とする働き方を目指すということで、それはあくまでも理想であってですね、私がなぜこの質問をしたかと言いますと、壱岐市の中で先ほど言われましたように、災害があるとかですね、その選挙であるとか、そういう時期の忙しさっていうのは、これはもう誰もが理解できることであって、それこそ改善の余地は少ないわけです。しかし日頃からの日常の仕事の中に おいて、非常に時間外が多いところがあるのではないかとい う心配をしておりました。私の知り合いの職員が、知り合いの友人の子供がですね、市役所を辞めたと。で、やはり心配するわけですね。行きにおれば給料も良くてですね、安定した市役所にせっかく入ったのに、なんで辞めるんだろうなっていうことを考えまして、その彼にもちょっと電話をして聞いてみました。別にその環境が悪いとかいうことじゃなくてですね、もちろん自分のやりたいことを見つけたので、今からっていう、いいキャリアの時だったけど辞めたっていうことで、そういう経過があってですね、やはり私なりに、そういう一つの課、あるいはいろんな課がいろんな働き方で大変だろうなっていう思いがしてですね、私も自分の夜じゃないですけど、自分の仕事っていうか終わってから帰るときに、いつも郷の浦の本所ですね、明かりがついてる。で、振興局別館の、観光課も明かりがついてる。いつもついてると。これはちょっとしたら、恒常的に残業が行われてるんではないかと思って、ちょうど7月14日の日曜日にですね、ちょっと覗いてみました。で、日曜日でも来て仕事をしておりました。で、その中で、これはやはり忙しい職場だなと思って、その後はいろいろ 休をかけてですね、7月いっぱい、ある時は声をかけて、ある時は外から明かりがついてるなぐらいの感じでもってですね、大変な時間外をしてるなっていう思いがあったので、今回質問させていただきました。ただ改正労働基本法、特に労働基準法が国家公務員には適用されなかったり、いろんな法律的な問題があるのでちょっと心配してて、私なりに調べたら、要するに地方自治体は長時間労働、この要するに労働基本法にはのっとって、該当するというようなことが分かりましたので、今回、残業時間を調べさせていただきました。ではここでいちいちその9日がこうだっていうのはもう言いません。ただ私が試算でその調査結果で算出しても8日間で32時間で、これ1ヶ月にするともうほぼ半月ぐらいですから80時間近くなるんですよね。1日祝日勤務とか含めると、ということはその中に時間外を出さないで働いている時間があるのではないかなと思って、今回ちょっと細かく時間外のを教えてくださいよっていうふうにしたわけです。で、仕事が忙しければ残業は誰でもします。私も以前、電電公社におって NTT におってその中で時間外とかしていったんですけど、しかしあまり偏りすぎるとですね、非常に本人のモチベーションにも関わりますし、当然その体調にも関わりますし、でその体調に関わることは先ほど言われました生産性も落ちてくるんですよね。だからそういうところをぜひですね分かっていただいて、改善できる部分は改善して、せっかく一生懸命頑張って裁けるって言ったら語弊がありますけど、仕事をやってる人がもしそういうことで体調を壊したりすると、その穴埋めはまた厳しいものが出てきます。そういう意味でやはりいろんなイベントがあるときに、連続したイベントがあるときにはもうすでにすぐにそういうのにかかって、一つのイベントが終わるときにはもう次のイベント、あるいは二つとか三つの一つの計画に基づいて常に動いて常に残業しているっていうような状況が見受けられますので、そこのところはやはりその仕事の分担であったり人間を増やすのであったりっていうところはもうぜひですね考えていただきたいということで、質問をさせていただきました。そういうことをすれば、先ほど言われ回答にありました余暇であるとかですね、こういうものにつながるんです。で、重ねて言いますと、今まちづくり協議会がありますからね、そういう問題があるときに一生残業して、残業のない日はまちづくり協議会の説明会に出るとかですね、あるいはせっかくの余暇に今から運動会シーズンなんでですね、運動会の選手で練習をして本番も迎えなくちゃいけないって、そういう状況は市の職員はそういう状況に置かれている人はかなりいるんじゃないかというふうに思いますので、今私の指摘したことを受けて、何か執行部として、答弁があればお願いしたいと思います。
はい、熊谷総務長。
ただいま の久保田議員の再質問の方についてお答えをいたします。実際、見られてそういう推計をされたというところで、その辺を頭から否定するとかそういう答弁じゃございませんので、まず時間外勤務の申請手順について話せば長くなりますけども、基本的には事前に時間外勤務をしますよと申請をする、もしくは管理職員の方からこの業務をやってくれないかという形の命令で、基本的には命令という形で時間外勤務は付与するようになっております。そして壱岐市の場合はシステムを導入しておりまして、それで時間外の事前の実施申請、そして実績と2段階の決済区分にしております。 で、まあ、その中で急を要する場合は事前に申請ができない場合にはありますけども、そこら辺は事後においても同じような取り扱いできちんとお届け出、そして実績の確認をするという形を取っております。で、まあ、基本的にその、サービス残業というところでいけばですね、絶対ないとは言えないと思っております。ただそれはその通常業務の延長なのか、もしくはその時間外勤務の取り方の中で代休という形で処理をされてある方もいるかもしれませんので、その個別の状況によって違いがあるかもしれないというところでご理解はいただきたいと思っております。それで、まあ、働き方その改革を着実に遂行するためには、私は働き方改革と業務改善というのは表裏一体のものであると考えております。と言いますのは、私たち地方公務員の責務は住民の福祉向上、そして住民サービスの満足度の向上を最優先に考えた職員体制を取ることから、行政業務の質を維持しながら職員の職場環境にゆとりと調和を保つための工夫は、おのずと先ほど、まあ、申し上げておりますけれども、効率性等を追求する、そのためには業務改善により解決が第一番だと考えております。なおそれでも物理的に追いつかない場合は職員数の増加に頼ることになる場合もあるかと思っております。以上です。
委員長。
はい、久保田恒則委員。
それは私も働いていたので、ね、分かるんですけど、もう一つちょっと聞きたいんですけど、例えば私なんかが残業してた時はですね、確か3時間以上になると夕飯代みたいなのが出てたんですよ。いや、それはもう労使協定だと思うんですけど、それで遺棄士はどうなのかなと、その一点だけ、お答えいただきたいと思います。残業したは夕飯にいい、ご飯でも食べたら、それこそ残業代は浮きませんからね。一つその点だけをお願いします。
はい、熊田総務長。
ただいまのご質問にお答えをいたします。時間外勤務の場合は手当は発生をいたしますけども、食事の支給とかその辺はございません。自前で、食事をしております。以上です。
はい、小田議員。
はい、まあこれをずっと言っても仕方ないので、大体、まあ、皆さん管理者ですからね。管理者はそういう現場の実情というのは当然管理できていると思いますので、ぜひ一生懸命頑張っている市の職員がいて、でその人たちが本当に実力を発揮してですね、で市政の発展に寄与するような働き方をぜひまあ支援していただきたいと。いうことをお願いして、1点目は終わります。で、2点目、福岡事務所の閉鎖と東京事務所の開設について、その中で丸1、まあ、福岡事務所は平成23年4月に開設されたんですけど、その福岡事務所の、まあ、具体的な成果、こういうことが上がったんじゃないか、でここで、まあ、費用対効果分析としての数値での表示を求めるというふうに書いてあるんですけど、まあこれは大雑把で結構です。で、次、じゃあそれを受けて、東京事務所開設をされます。じゃあここで目標とする、交流人口の増加とか、行き産品の販売促進というふうな目的がありますので、東京事務所開設 で目標とする交流人口の、まず数とかですね、あるいは、ここに書いてませんけど、まあ、どこと競争、があるんじゃないか、ライバルのところがもし思い当たれば、と行き産品売上金額、これもやはり、今よりも目標値をあると思いますので、この行き産品売上金額の目標 額を尋ねます。
はい、企画振興部長。
久保田議員のご質問にお答えをいたします。1点目の福岡事務所の具体的成果をの費用対効果分析としての数値で表示を求めるとのご質問でございます。福岡事務所は平成23年4月に開設し、今年で9年目を迎えているところでございます。開設以来、ラジオやブログ、SNS をはじめとした情報発信を軸として域の知名度向上に努めてまいりました。今年度も KBC ラジオのレギュラー番組により毎週火曜日の午後には5分間の番組を持ち、視聴者の皆様には好評をいただいているところでございます。また壱岐産食材を使ったレストランフェアも年3回ほど福岡市内のホテルや飲食店で開催し、多くのお客様に壱岐の食材を楽しんでいただいているところでございます。このような食のフェアや来場者の多いイベントへ出展し、観光 PR 及び物産振興などあらゆる機会を捉え取り組んでおりますが、イベントの主催者から来場者数の発表はあるものの、イベント単体での費用対効果やその算出額の分析はされていない状況でございます。また福岡事務所の設置により壱岐の認知度は確実に向上していると思っておりますが、その効果額を数値で把握することは不可能であり、費用対効果を公表できる数値はございません。ご参考までですが、福岡事務所の設置によりこれまでの効果でございますが、壱岐市のサポートショップは福岡県内で51件、その他6件、合計57件が登録されております。2点目の東京事務所開設で目標とする交流人口増加人数と壱岐産品売上金額の目標のご質問でございます。壱岐市観光振興計画におきましては、平成28年度を基準年度として令和2年までに観光客宿泊者実数を 9% 増加させる目標としておりますが、地域方面ごとの目標設定はしておりません。しかしながら、この目標を達成するためには首都圏からの誘客が必要であり、そのためにはさまざまな取り組みを実施することにより首都圏での知名度を向上させることが最も優先すべきものであると考えております。次に、壱岐産品売上金額の目標とのご質問でございますが、これにつきましても現在ふるさと商社が立ち上げから3年目を迎えており、壱岐牛や壱岐焼酎をはじめ壱岐産食材が福岡市はもとより関西関東方面へも取引が広がり、年々売上金額を伸ばしているところでございます。どのような形態の飲食店で壱岐のどの食材が、またどの産品が好まれるか、経営者や料理人などユーザーの方々と意見交換や壱岐へ食材視察のためにご来島いただくなど、生産者との面談や生産過程をご覧いただく中で、徐々に食材に対する魅力や生産者へ対する信頼関係などが構築され、ようやく壱岐産食材の知名度が向上してきたところでございます。その他、商社では昨今ウニの不漁が続き、観光業にも影響が出ておりますが、磯焼けの要因である磯積みの商品化による販売実現など、単に利益のみにとらわれない本市の環境保全に対する取り組みも行っております。これからは東京首都圏で壱岐産食材を使ったフェアなどの機会が増える仕組みや仕掛け作りを東京事務所で展開するわけでございますが、現在福 福岡事務所管轄で実施するフェア同様、食事に来られるお客様を対象としたアンケートにご協力いただき、壱岐の認知度や壱岐産食材のイメージやフェアメニューの感想などお答えをいただき、東京首都圏在住層へのアプローチの参考にしたいと考えているところでございます。そういった観点からも、まずは東京首都圏では何が好まれるのか、しっかりとリサーチをし、ふるさと商社と連携しながら、壱岐産品の知名度向上並びに売上増加に向けて取り組む計画としております。
小田篤典議員。
はい、実はですね、私がここでこういう質問するのは、ただ私がこう批判とか机上の論理を言ってるんではなくて、私も以前ですね、議員になってすぐ交流人口の増加ということで、私も東京に長い間いましたので、東京の友人とか通じてですね、知名度の向上とかいろんなことを企てたことがあります。もちろん個人としての取り組みですけど、私の友人からちょっとアドバイスをいただいて、これはもう無理だということで、で福岡にターゲットを絞って、市長なんかご存知のように福岡の方に情報発信をしました。で福岡事務所と連携しながらいろんなことをやってきたつもりです。でその私が、東京事務所を開設されるということで、今いろいろ言われ目標はとか具体的な数字は言われませんでしたし、要はですね、一番激戦区の東京に打って出るのに、極端に言えば市場調査もしない、ライバルがどこかもわからない、そういうことではですね、はっきり言って、それに公費をつぎ込むっていうのは、ちょっと言葉は悪いけど、戦術戦略としては甘いと思います。で、私なりにですね、今東京は、どんなことを考えているか、壱岐も離島ですね。ですから東京にも離島があるんですよ。ご存知のように、以前私台湾リスでも言いましたけど、伊豆七島っていうのがあります。で私もさっき言いましたの、東京にいましたからね。でそこで離島に、東京の中の離島に行きましたので、じゃあ今東京都は離島に対して、東京都の離島に対して手厚い対策を取るはずですからね。じゃあその東京都はどんなことを考えているか、東京都離島振興計画、平成25年から平成34年、令和でいくと4年ぐらいですかね。で、広報東京と平成29年7月、東京都の島に行ってみようっていう、情報の中から、伊豆七島の紹介をしております。簡単にですね。で、一番近い伊豆大島ですね、あるいは豊島。で、伊豆大島は今は千葉県が台風15号で甚大なる被害と言われてますけど、インターネット見ると伊豆大島もかなりの被害があって、ただ住民が少ないと。だからそういう被害がなかなかマスコミに出ないと。非常に困ってるっていうものがネット上にも出ております。この伊豆七島とですね、一番近い三原山とか、高速船で1時間45分。飛行機だと30分。で、次は、豊島っていうのがあります。これ東京から近い分です。ここには椿が20万本。これが売りだそうです。新島、無料露天風呂8カ所。そこからの満天の夜空、星空を見るのが大好評。神津島、ここも私は行ったことありますけど。で、三宅島。この三宅島には、日本最大級のボルダリング設備があり、あります。で、次に、三倉島、野生のイルカとのドルフィンスイムがものすごい人気だそうです。で八丈島、この伊豆七島で一番東京から遠い島ですね。そうなるともう南国の雰囲気が醸し出されていると。で、この5番三宅島、三国島、八丈島っていうのは特定有人国境離島地域、壱岐と同じく指定されているんですよね。こういうことを使って東京都を頑張ろうとしています。なぜ東京都が頑張ろうとしているか、もう一つ、 もっと遠いところにですね、東京から358キロ、人口が日本一少ない村160人、青ヶ島、これご存知でしょ。まともに行けないんですね、船がついてクレーンでこう上陸しないといけない。しかしここもそういう不便さが逆に受けてるんですね。で、離島ブームがありまして、平成24年伊豆七島の観光動向によると、昭和40年から50年の離島ブームに比べて現在は半数以下になっていると、離島に行く人が。で、まあ、私が行った頃は非常に離島ブームだったみたいですね。まあ、トータルで言います、その伊豆七島に行った観光客、昭和45年7島合計で110万人、昭和50年110万人、平成2年93万人、平成11年70万人、平成22年44万人で、直近の私が調べた中で、伊豆七島で合計して直近の観光客数44万人程度、平成20年22の下げ止まりから動いてません。で、これを東京都はどうかしようとしてます。当然離島である域にその人たちを誘客するには、東京都民を誘客するには、この島にないもの、それを打っていくのが当たり前じゃないですか。だからライバルは必ずいるんですね。で、東京はもううじゃうじゃいます。それよりも私はだから近い福岡を大切にすべきと、それは当たり前の話でですね。で、福岡事務所を閉鎖して、で、まあ、有効な戦術戦略も今のところわからないけど、行ってみて様子を見よう。これはちょっと私は説得力に欠けるんではないかと思っております。せっかく壱岐出身のですね、起業家の皆さん、方が安い家賃で丸の内の一室を貸していただく、ありがたいことですよ。でもその人たちの恩義に報いるためにも、やはりしっかりした戦術戦略を持って壱岐の活性化に役立つような実績を上げないといけないでしょ。それについては先ほど言いましたように、離島の域に人を呼ぶには、東京都民のまずは伊豆七島に行ってみようやと、東京都はそう促しているわけですから。で、そこでいや、もう伊豆七島行き尽くしたから行きっていう選択肢はあるかもしれませんけど、そういうところもしっかりと考えていただきたいと。で、もう一つ、食材によれば、離島キッチンとかあるみたいですね。多分これご存知ですよね。これ東京日本橋に国内80の離島食材が味わえる離島キッチン日本橋店がオープンしたと。で、この離島キッチンというのは全国展開して福岡にもあるそうです。で、どこが運営しているかというと、島根県海士町観光協会、立派なホームページを作って、で、その中のメニューに壱岐は柚子が多いですね。あと日本酒、もちろん焼酎で、こういうところにどんどんどんどん、もちろん売り込んでいかないといけないと思います。この食材にしろ、皆さんご存知のように、東京を目指してですね、千葉やとか茨城やったら納豆とか、千葉だったら落花生とかですね、もう東京に売り込むための農家、あるいは漁業、太平洋に面してますからね、そこと勝負をしなくちゃいけない。ぜひですね、このことをしっかり頭に置いて、東京事務所を運営されるんであれば運営していただきたいと。で、福岡は先ほど言われましたように、サポートからですね、壱岐産品を取り入れているお店もある、出張で行ける分もあるかと思いますけど、せっかく種をまいて育ってきた、ましてや壱岐からわずか高速艇で1時間ぐらいの、その福岡の人たちにこそですね、もっと壱岐に足を運んでもらうようなことを続けないといけないと。そういう意味では福岡事務所を閉鎖したであれば、閉鎖前に、閉鎖よりも上回るような取り組みは続けていかなくてはいけないと、私はそういうふうに思います。 知名度はもうかなりあるんですよ。関東でも、時々電話がかかってきて、君の田舎のは最近テレビでよく出てきているなとかいう声も聞きます。ただ知名度があるから遠い域まで来るってのは別物なんですよ。自分たちでも考えてわかるでしょ。一回テレビですごいなと思ったらすぐ行きます、遠いところに。そういうところもぜひですね、考えていただいて、これからの離島交流人口の増加、あるいは食産品の販売増につなげていただきたいと思いますが、執行部側の答弁をお願いします。
はい、企画振興部長。
久保田議員の、再質問にお答えをいたします。福岡事務所につきましては閉鎖するわけでございませんが、これまで、築き上げました効果につきましては観光課直轄業務として実施するということで考えておりまして、今までの事業につきましてはこれまで同様継続して実施したいと思っております。東京事務所につきましては、ただいま、議員がおっしゃいましたように離島キッチン、離島の、百貨店 というのにも現在加入をしております。離島キッチンにつきましては商社から商品等も卸しておりますので、商品の開拓等に努めたいと思っております。また長崎県におきまして日本橋長崎館を開設されておりますので、長崎県で定期的に域物産展というのを開設いたしまして、域への観光案内、それから物産の PR に努めたいと思っております。まだ戦略戦術につきましては、今まだ、検討中でございますので、4月開設までに向けまして詳しい戦略等につきましても、検討したいと思っております。
小田委員。
はい、あと一つ、これは お願いということじゃないですけど、こういうことをしてくださいということで、当然東京接種会の皆さんのご協力をいただきながらですね、今東京であれば東京からこの前の政策顧問とかお見えになったじゃないですか。あと行き水のセンター長ですね、それからイルカパークの高田さん、ぜひですねこういう時こそですね、東京からのいろんなアドバイザーであるとか雇用した人の力を借りてくださいよ。そして全力で取り組んでください。これはもうくださいじゃなくてそうするべきですから、ぜひ心に置いていただきたいと思います。でこれは終わります。次、最後はですね、計画的な道路管理をということで、まあ、市道、県道、国道、道路網に恵まれて岸ですが、生い茂る草木が通行の妨げになり安全性が脅かされています。地域公民間での対応はますます困難な状況となる中、市、県、国、まあ、それには関係企業とかですねの連携による計画的な対応が急がれる、市としてはどのように考えられているかということですけど、これもですね、逆にこれは市民皆さんにとっては一番身近な課題だと思います。地域で私たちも3つくるとかなんかしてるんですけど、出ていけばはっきり分かりますよね。例えば私の地域で言えば、私が最年長なんですよ。他の人たちは後取り息子がいますから引き継げるんですけど、私はいないんでですね、まあ、ずっとこの体が動く限りは三つくりに出ないかなということで、ただそれでできるのは限られております。ご存知のように国道に生い茂る竹とかですね、木とか、ぜひですねよくやっていただいてるんですけど、計画的にですね、今後はなおさら計画的な対応が必要だと思っておりますが、執行部の答弁をお願いします。
はい、建設部長。
6番、久保田議員のご質問にお答えをいたします。市道の生い茂る草木は現在、観光地へ向かう道路および1、2、9路線の中の主な幹線道路につきまして、市の方で伐採をしております。また、その他の路線につきましては、久保田議員おっしゃる通り、自治公民館の皆様のご協力によりまして、伐採をしていただいておるところでございます。
自治公民館での対応がますます困難な状況になる中、計画的な対応とのことでございますが、現在通常の作業者では対応が困難な高枝伐採につきましては、高所作業者1台、オペレーター1名、伐採作業員1名、チェーンソー1台をセットにして提供をいたしております。また伐採後の草木等の処理作業や排水路等の堆積物の処理作業にタイヤショベルやバックホーを使用される場合には、1日それぞれ5000円を助成をしておるところでございます。別にも補助金制度がございまして、作業区域内の道路延長に応じて1メーターあたり16円で計算をし、自治公民館へ補助をしておるところでございます。このようなことを踏まえまして、指導につきましては、現在の方法を基本として、自治公民館への機械器具の提供や補助金制度等を見直しながら、状況に応じ対応してまいりたいというふうに考えております。また今後まちづくり協議会との連携も必要だというふうにも考えております。県道国道につきましては、現状を把握し、域振興局へ除草作業や高枝伐採の要望伸達をしてまいりたいというふうに考えております。
委員長、小田議長、委員
はい、よく分かりました。で、やはりですね、個人とか地域ではやれない部分がたくさん出てきておりますので、今までもいろいろお願いはしてよくやっていただいていると思いますけど、今後はもっとですね、そこのところを動けるように市としても対応していただきたいと。それと最初の働き方改革、それから福岡事務所、やはりですね、ちょっ と立ち止まって考えれば分かることもあると思います。私の昔見た映画で、今そこにある危機っていうのがありましてですね、これはちょっと悪臭もんですけど、やはり立ち止まってみれば、近くにいろんな危ないとこ、改善すべきとこあるっていうことを皆さんにもですね、お伝えしてですね、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。